猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第369回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりました。
やっと2人収録、スカイプ収録ができるようになったんですが、
はい、
梅雨が明けてもいきなり猛暑ですよ。
いやー、ほんと暑いです。
暑いですよね、連日。
う
ん、もうなんか真夏日というか猛暑日というか、連日30度超えですもんね。
そうですね、
神奈川30度超えで、いやー、もうなんか、まあでも梅雨が明けたんで蒸し暑くない分だけ、まだカラッとしてる分だけまだあれかなと。
カラッとしてますか？
カラッと、いや、カラッとしてないかなんかもやっと、もやっとっていうか、ジメジメはしてないけど、もやっとしてるというか、クラクラするというか、暑すぎてなんかクラクラするというか、まあそんな感じですよね。
そうですね。なんか毎年牛の日ぐらいに、
はいはいはい、
あの梅干しを干してるんですけど、
はいはいはい、
今年はできてなかったので、今も梅雨明けた日から、
はい、
毎日のように梅干しを干すという生活をずっとしてます。
素晴らしい。
いやー、ほんと今回買いすぎたからめちゃくちゃ量多くて全然終わんなくて、いや、もう本当にこの真夏が終わってしまうんじゃないかってぐらい量あるんですよね
そんなに買ったんだ。何キロぐらい買ったんですか？
40キロです。
うわ、なんか私の想像の 4倍ぐらいです。10キロぐらいかと思った
そうなんですよ。もう干すのがもう足らない感じですかね。
それは足らないんでしょうね、
ほんと。だからもうなんか、
はい、
外では干してないんですけど、
はいはいはい、
なんていうのかな、家で、
はい、
の風呂場で全部なんかセッティングして、
はい、
それを外に持ってって干すみたいな感じにしてはいるんですけど、もう外でやるとあの熱中症になっちゃうから、
あと大変ですよね、それね。
いや、めちゃくちゃ大変ですよ、ほんと。って感じですかね。もう、はい、
まあね、なんとかもう乗り切るしかないですよね。
あ、そうですね、乗り切るしか、
乗り切るしかないです、とにかくいろいろな意味で
そうそうそう、
もう、ね、
なるべく涼しいところにいて、そうそうそう、乗り切るしかないです。
クーラー全、まあ、本当毎日クーラー全開ですしね、涼しくして熱中症にならないように気をつけて、お互い気をつけて頑張りましょう。
そうですね、
はい、ということで、じゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人で、
さあ今日も水やりしよっかの。
父
上、はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水パパ
も
嬉し
いです。あ、作りを開封するんです。パパに今から説明しよう。夜ですか？もううるさい、うるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。ニジパパラジオ
聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、以前ちらっとお話が出ましたが、猫好きさんの噂のドラム式洗濯機の話を、
はい、
ぜひ聞いてみたいなということで、
はい、はい、
今週の本編はドラム式洗濯機の話ということで、まずね小関さんどうですか調子は。
いやーなんか、はい、あの綺麗にその汚れが取れてるか取れてないかっていうのは、はい、正直わかりません。
えなぜなぜ
あの汚れは縦型の方が取れるんですって、うん、基本。
ああそうなんですか。
らしいです、
はい、はいはいはい。
だからうんそうなのかもしれないんだけど、うん、いやでもどうなんでしょうね。そんな私も子供いるわけではないですし、はいはいはい、自分自身もそんなに泥んこまみれになるような、はい、まあ、スポーツをしていたりとか、はいはいはい、するわけでもないので、まあ、汗とかってまあ正直見えないじゃないですか。
そうですね、う
ん、はい、でなのであのわめちゃくちゃ汚れが落ちてるみたいなのは感じてなくて、
うん
うん、てかまあ今までも感じてないし、はいはい、これからも感じない。
なるほど。縦型の時もそう、はい、あまり気にそういうところでは気になってなかったけど、
うん、そうそうそう、
ほぼ同じレベルっていうことかな。じゃあ縦型と。
そうですね。
うん、
あのただ、
はい、
そう、うん、ただなんかめちゃくちゃ節水できるので。
やっぱりそうなんだ。
はい、あの、はい、見ても、はい、あの途中でなんかあの私適当なんでなんか家のどこかから靴下が出てきたりするんですよね、はいはいはいはい、そしたらああそうだそうだじゃあちょっとこれ一個だけ出てきたから入れようみたいな、ことをして途中で開けるじゃないですか、はいはいはい、でその時に水の量見たら、
はい、
こんな量で洗えんのっていうぐらい恐ろしく少ない量で洗ってたもう、うん、だから多分相当な節水にはなってるのかなっていう感じはしてる、うんうんうん、
なるほど、
ね、うん、
あのちなみに以前の洗濯機だと調子が悪くてなんか水の出が悪くて1時間つきっきりだったって話があったんです、はい、それはさすがに改善されたんですか。
はい、改善されました。やっぱり、うん、あの水道が悪いんじゃなくて洗濯機が悪かったっぽい。
洗濯機が悪かったと。なるほど、
はい、
はい、
よかったですよ。ほんとつきっきりにならなくてい
やそれ普通だからそれが普通だから
本当にもう旧式な感じ、はいはい、まあ、旧式でもつきっきりじゃなくてよかったですよね、
はいはい、
多分ね、
はいはい、
もう旧式より、うん、そう機能が悪かったので。
なるほど。じゃあその水の出が悪いから節水じゃなくて通常通り正常になったんだけど、うん、恐ろしく節水になってんじゃないかと。
そうそうそう。
いやでもね考えてみたらどう考えたって縦型って40リッターっていうと結構40リッター貯めるじゃないですか。
はいはい。
例えばあの水量調整で、
はい、
あのね、例えば、あ40リッターじゃない4リッターか40リッターってお風呂だよね4リッターとか4リッターとか5リッターとかで貯めるじゃないですか。そ
う
すると本当4リッター分ぐらい完全に溜まりますもんね。まず水入れ て, って
結構なみなみまでいきます。なみな
みきますよね、
はい、
でドラム式っていうとなんか確かに見てるとそんなになみなみって感じ しないじゃないですか。あの私も使ったことないよくわかんない、うん、CM とかね、それからあの、うん、それこそちょっと前に話したああいうコインランドリーみたいなところにあるドラム式見てても、
うん、
なみなみ出てくるわけじゃないですもんね。
なみなみじゃないですね。
ですよね。
ましてなんか真横でもなくて、うん、ちょっとなんか奥に斜めになってるって感じだから、そこに溜まった水でどうにかするみたいな感じだから、
うんうんうん、
本当すごい節水で、
うん、そういう意味ではあの縦型と違って水量設定みたいなのないんですか、
うん、そうですね。あ、いやうち前から縦型でも水量設定がなかったんですよ、うん、
いやそんなことないでしょ。あのオートで自動でなんか水量自動設定するみたいなモードは確かに あるけど、
うんうんうん
うん、例えばさっき言った4リッター貯めるとかその洗濯物の量によって3リッター食べるとかそういうのは ないんですか。
あ、本当、あ、いや、あ、あ、うん 両方あるあるか、そしたら、
うん、両方あるでしょ。あ、自動でな、はい、いちいち設定はしない、マニュアルで設定はしないけどねっていうモードは確かあったと思って、
うんうんうん、こっちはでやろうと思ったらできるのかな、そこまでなんかちょっとまだ使いこなせてなくて、うん、ただ、はい、ただぶっこんで閉じて、はい、押して終わりみたいな、
めちゃくちゃ楽ちんじゃないですか。
そう、雑な生活をして、
いや それはね、もう本当に文明の利器なんで使い倒した方がいいですよ。そういう楽ちん機能は
本当、うん、楽させてもらってますね、うんうんうん、
いや、あのもちろん全自動、それこそ全自動なので、あの、うん、お任せコースみたいのにしとけば、
うん
ね、別に水の量はなんか最初にくるくるっと回してなんか重さ測って自動的に設定するみたいな機能も当然あるので、あの縦型でも、うん、まあ多分そういうので全自動で、ね、水量とかは設定されてるんだと思うんですけど、
うん、
うちは一応あれですね、なんとなく4リッターとか3リッターとかなんか自分でマニュアルで設定して、で2回湯すぎは2回でとか脱水は7分でとか、なんか全部一応もあのまあほぼで、それで1回設定すると大体それ覚えてるじゃないですか、その設定値、
はい、はいはいはい
はい、だからもう毎回それでやってますけどね、水量だけ、そう水量だけなんか洗濯する、あの洗濯物の量を見て、あ今日は3リッターかなとか、うん、今日ちょっと多いから4リッターにしようかなとか、
うんうんうん、
そこを調整するぐらいで、あとはもう本当あの1回設定したそういうコースみたいなので、
うん、
やっちゃいますけどね。
おお、うん、
気にせずにできるから楽ちんちゃ楽ちんですよね、全自動だとね。
いや楽ちんですね、うん、ほんあと、そうもう一つ、そのそう洗いにはあんまりなんかそのこだわってないというか、
はいはいはい、
気になってなかったんですけど、はい、乾燥機うちよくかけるんですけど、
はいはい、
いや乾燥機が1000倍ぐらい良くなりました
。なんか1000倍ぐらい良くなったっていうの、それまではドラム式の前まではどういう感じだったんですか。別の乾燥機があったってこと、浴室乾燥とか。
うん、縦型なんだけど乾燥機がついてる、
うん、
うんとやつを使ってたんですけど、縦型だとそのエアー、まあ、熱くなるじゃないですか、はい、中が、はい、その時に回るのが、まあ、縦の状態で回る、
はいはいはい、
まあ、脱水するみたいな感じですよ ね、なんか引力で、
はい、
だからそのなんていうのかな、外側に遠心力でその
張り付くみたいな感じになりますよね、洗い物
が張り付いて、
はい、
それで熱が加わるから、
はい、
シワがすごいんですよね。
ああ、もしかしたらあれですか、洗濯機自体に乾燥機機能付きの洗濯機ってこと、縦型の
だったんですよ、はいはい、
そういうやつだったんだ、
はい、で現在、はい、まあまあ横
でドラム式で、
ドラム式で
乾燥機付きと、はいはい、
でも使ったら、いやシワが全然なくて、うん、いや、本当に何だろう、なんだっけ、外のコインランドリーでやった時みたいに、ちゃんとふわふわって出来上がるんですよね、う
ん
う
んうん、なんかあの転がして乾燥させるみたいな感じだから、あれ、そのあれですよね、張り付かない感じで、
そう
乾燥するんですよね、本当に、
はい、
コインランドリーのあれ見ててもそうですけど、ドラム式のやつ見てても、
そうですよね、あの、うん、横に回るから下に落ちるからシワが取れるみたいな、
そう
感じで、
やっぱそこが違うんだ。
いや、そこがもう全然違いますね、うん、なんか、まあ、最悪バスタオルとかだったら、
はいはいはいはい、
そのなんか家で使うだけだから外にも持っていけないし、ちょっとシワついてても、うん、温かいうちだと手でなんか、うん、あの手じわで伸ばして、うん、どうにかして畳めばどうにかなるけど、うんうん、やっぱお洋服ワンピースみたいのをよく着るんですけど、
はいはいはいは
い、そういうのだとシワシワになっちゃうと結構恥ずかしくて
そうです、シワシワになりますよね、それさすがに
洗ったのにシワシワってなんか恥ずかしいじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからちょっと嫌だなって思ってたんですけど、はい、もう今のは
ドラム
全然シワがつかなくて、
お
むしろなんかその 形状記憶でシワのつかないような洋服でも前はシワがついてたんですよ、はいはいはい、でその形状記憶に変なシワがついてしまうと逆にシワが取れなくなって、うんうんうん、ちょっとなんかめんどくさいことになってたんですけど、うんうん、今その乾燥機にかけたら、はい、そのシワも全部伸びました。
お
いやー本当に
完全にあのダメ人間製造洗濯機ですね。
いやー本当に本当にまあまあ今までも働いてないのに、うん、まあさらに働かなくなるっていうこの悪い悪循環。
いや悪いじゃんいい循環じゃないですかそれって。楽ちんで、
まあ、そうですよ、うん、あの違うものに時間がね、うんうんうん、費やできるから。
そうその分をね、
はい、
うん、無駄なシワ伸ばしの時間が有効活用できるということ。
そうですね、うん、もうその分ねアニメが一本見れますからね。
まあ確かにね
有効なのかどうなのか
有効、まあ有効活用っちゃ有効活用だよね。
いやそうですよ、それがストレス発散ですから。
そこ大きく違うんだ。なるほどね。
そうですね、
うちはもともとあの今でもその縦型の洗濯機使ってるんですけれど、
はい、
あの乾燥機能はないんで、もうシンプルなやつを買ったので本当にひたすら洗濯して脱水するだけという、
はい、うん、
本当にシンプルなやつなんで、あんまりその乾燥機能っていうのはこだわってなかったんで、
うんうんうん、
もう洗って脱水したらあとはもうベランダに干すだけみたいな、晴れた日はね、
うんうん、
で雨の日だけ浴室乾燥 で乾燥させてみたいなことを、うんしてたのであんまりそこは気にならなかったですね。
ああ、
うん、ね、シワっていうことは、
うん、洗濯してちゃんとね、うん、離れる方は、うん、あの関係ないですもんね。
うん、
うんうん、いやもう完全にうちはもうめんどくさがりなので、はいはいはい、あとやっぱりちょっと結構その私の前住んでた地域が、はい、あの高速の真下だったりとか、はいはい、あともともとその結構あの工場、はい、あの工場のなんかいろいろ待ってくる的な場所だったから、
はいはい、
あの外で また九州に引っ越すかもしれないから、うん、だからその外では私的には一切干せなくなってしまうから、うんうん、その外で干さなくても大丈夫なような洗濯機とかいうのも考えて、
うんうん、
まあ横で加速器付きみたいなのも考えたんですけ ど、うん、やっぱりこれからまたそうなるかもしれないから、はいはいはい、そういうのを考えたらちょっとというか、うん、相当私の想像してたのより倍ぐらい値段しましたけど、うん、いやーもう給付金で買っちゃいましたよね。
うん、
うん、
いやある意味ねそういう風に形が残るものにちゃんとお金を使う給付金って使った方がいいと思いますよ。なんとなくなんかそのね一人当たり10万円入ったみたいで分配家族に分配するのはいいんだけど、
うん、
なんかそこでじゃあねそういう形があるものをポンと買わない場合ってなんとなくなくなっちゃうじゃないですか。
いやそうですね、
飲みに行って終わりとか
終わっちゃうとか、そうそう家族でご飯食べ行って終わるとか
ご飯食べて終わっちゃうとかってなんとなくなくなって終わっ、ね、何もあと残らないっていうと、
うんうん、
まあ一時的にはなんか贅沢できたかなってね、まあ経済回す、うんうん、回すためにお金は使えたかなとは思うんだけど、
うん、
そうやってなんか後にきちんと残るものっていいですよね、ある意味ね。
そうですね、うん、10年は使えるかどうか分かんないけど、うん、まあまあ10年弱は使えるじゃないですか、
うん、まあまあ最低でもね耐用年数 7,8 年ぐらいは使えるから、うん、まあちょっとね頑張って使って10年ってやると本当にそれ元が取れますよね、うんうん、完全にね。
そうですよね、
うん、猫のしっぽ。
はい、それではセカピョコーナーに行ってみたいと思います。
はい
はい、3週間4週間ぶり3週間ぶりかな4週間ぶりかなのセカピョコーナーですが、
はい、
猫好きさんいかがでしょうか。
はい、もう冒頭で言っときます、言い訳します。
はい
あのその初めの時はダイエット頑張ってました。
はい、
だがしかし暑くな、まあ梅雨が来てベタベタして、はい、で外に出れない、
はい、
運動できない、暑く、はい、開けたら開けたで暑くて外出れない、
はい、
ドレスで冷たいもの食べまくる、
はい、
はい、結果、はい、太りました、はい、
はい、
そう、なんかすごいちゃんとやってた時は、はい、今年始まってからマイナス4ぐらいまでいったんですよね、
はい、そうですね、結構いい感じでしたよね、
はい、はい、だけどマイナス500ぐらいになりました、
はい、
今年始まってから
始まってから
なので、ほうほう、はい、なんか何キロか痩せてたかと思うんですけど、はい、もうプラマイほぼゼロ的な感じです。
元にほぼ元に戻ったと、
はい、正月に戻りました、ま
あね、ほぼ正月の段階に戻ったと、
はい、
まあでもまだあれじゃないですか、マイナスはマイナスじゃないですか。
そうですね、マイナス500ぐらいだけど、ね、まあ誤差ですよね。今日まだ水飲んでないから、水飲んだらすぐプヨンです
確かに、うん、まあでもまあまあトントン、年初から比べるとトントンと、
はい、
いうことですね、はい、
はい、
まあしょうがないですね、出れないですから、そうですね、外に出れないですから今。
いやそうですよ、本
当。ちなみにじゃあジムもお休み中ですか今
これ
あれ
これ
あれ、
そうそうそう、これ後ろで旦那が聞いてるからすごい言いにくいんですけど、はいはい、一度しか行ってません。
なんですと。
いやー、ほんとこれ多分電話来た旦那に言われるんだろうな、
うん
うんうん、そう思ったよみたいな、
そう思ったよ
そうかとは思って言ったけどやっぱりねぐらいな感じで言われる、うん、だから内緒です。行ってます、めちゃくちゃ行ってます、ジム
あの仮想ジムの方、頭の中
で、そうそう、仮想ジムに行ってますメンタル鍛えてます。
あ、メンタル、ね、
想像でね、
想像でね、
はいはい、
一応でもジムはもう再開してるんですよね。
そうですねえ、そのコロナでやってないとかじゃなくてってことですか？
うん、
そうです、そうです、やってます、やってます。
一応リアルな自分は再開してるけど、まあそこに、はい、
うん、
仮想で
通ってる、
はい、通ってると、
はい、はい、有名見ながら、
なるほど、
うん、たまに通ってます。
いいですね、
はい、
はい、なんかまあしょうがないですよね、
でもしょうがない、うん、
時期が時期ですから、ちょっと少しでもリスクをね減らすということであれば、
そうですね、悪くなっちゃうからしょうがない、
やむなしと、
やむなし、やむなし、
だからジムに行ったつもりでお家でやればいいんですよ。
おそうしますジムに行ったつもりで、ね、ソファーでお菓子食べます。
そうそうそう、そうだよね、
はい、そうします。
はい、で私の方なんですが、
はい、
悲しいお知らせがあります
、はい
はい、まあ猫崎さんと同じで神奈川住んでるんで、まあ、できるだけ自粛というかですね、
そうですね、
なので、うん、やっぱりね運動量がやっぱ減ってますね。
減っちゃいますね、
うん、
うん、
テレワークも増えたっていうのもあるし、一応それでもまあ会社行ってる日もあるんですけど、
はい、
やっぱりテレワークだともう圧倒的に歩かないですね。通勤の、その通勤の行き帰りで歩くっていうのがゼロだし、
うん、
で会社の中で結構歩き回る、会社って広いじゃないですか、事務所、
はい、
なんで、はい、なんだかんだで会議室移動だとかするので歩き回ることがあるんですけれども、うん、デスクワークと言いつつ私の職種上、
ほう
それが全く在宅だとないお家の中でしかないないので、
あーそっか、
歩く距離が圧倒的に少ないのと、まあそうは言っても、うん、運動不足になるからって朝ねちょっと早起きして30分ぐらい散歩するとかぐらいはやるんだけど、
やってるんだ。
それでも30分ぐらいですからね。
いや、えらい、まだ継続してるんですね、それ。
それは、あ、だから、平日はほとんどできてないですね。週末だけですね。
いや、でも週末できてるのすごいですね。
一応散歩はしてるんですが、長い距離歩かないので、うん、やっぱりダメですね。運動不足と、あとやっぱりストレスで食べちゃいますね。ついつい。
ああ、食べますよね。
間食も増えるし、それご飯自体もなんか、
うん。
ついついちょっと普段よりは、やっぱり量を食べてるような気がしますね。なので、ずっとほぼほぼプラマイゼロでしたと言ってましたが、
うん、
昨日測ったらですね、
はい、
前回そのプラマイゼロの状態から、
はい、
1.5 キロぐらい太ってましたね。見たときちょっと衝撃でした。あれみたいな。
いや、わかります。
昨日ちょっとね、昨日体重計乗ってビビりましたね。あ、これはまずいと。これはまずい、うん。ちょっとマジでやろうと。また、うん、決意を新たにした次第なんですが、じゃあ何をやるかっつうと思いつかないという。
思ってやらないっていう。
痩せなきゃいけないという決意だけは新たにしました。
ああ、いや、わかります。私も昨日久しぶりに、いや、明日収録だからと思って体重測ったんですけど、はいはい、って言って、
はい、
よし、やる、絶対やるって言って。
決意だけを新たにするわけですよ、ね。
そうそう、決意だけを新たにしたという、うん、感じですね。
あれ、やっぱりね、ちょっと、久しぶりに、私も昨日体重計、ちょっと2、3日サボってるっていうか、まあ、1週間ぐらい乗ってなかったんで。
うんうん、
で、まあ、なんとか収録できるかなと思って、昨日乗ってみてビビりましたね、本当に。まさかこんなことになっていようとはと。
私が言ったギリじゃないけど、うん、いや、頑張らなきゃですよね。
お互い頑張りましょうね。
ね、そうですね。
はい、はい、ということで、
はい、
今週の成果発表コーナー、二人とも悲しいお知らせでしたと。
はい。
はい、ということで、成果発表コーナーでした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。例によって、アットマーキャッツテールポッドキャストとシャープ猫のしっぽのハッシュタグにいただいたメッセージを紹介していきます。8月2日、ピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんですね。ギムレット早すぎるを配信されてます。メーカーズレシピスパークリングウィズホップ、ホップが入ったスパークリングワインです。ホップの風味がほんのりとします。すっきりとした感じの甘さでこの、時期にぴったりですということでツイッターに写真いただきました。いやー、いつもありがとうございます。うん、スパークリングワイン発泡性のワインですけどね。はい。クラフトスパークリングっていうふうに書いてありますね。メーカーズレシピって書いてありますね。華やかなホップが香るスパークリングワイン。なんかめちゃくちゃ美味しそうですね。おお、これなんかめちゃくちゃ美味しそうだな。うん、確かにこれ夏場に美味しいスパークリングワインですよね、きっとね。いやー、ありがとうございます。ちょっと探して飲みたくなってしまいました。はい。そして8月6日、ピエール加藤さん。やはり続けて、ギムハヤのピエール加藤さんですね。プレミアムモルツマスターズドリーム。普通のプレモルと比べると、麦の甘みが強いのかなといった感じです。うまいということで、同じくツイッターに写真をいただきましたが、プレモル、いわゆるプレミアムモルツのスペシャルバージョンなんでしょうかね。はい。いやいやいやいやいや。私プレモルね、あんまりやっぱ普段飲まないですね。はい、なんか奥のおつまみがちょっとボケてますけれども、天ぷらですかね。なんか美味しそうですね。はい、いやー、なんかね、揚げ物にビールは最高に合いますけどね。はい、マスターズドリームですね。はい、ありがとうございます。そして同じ日、マルエムさんからいただきました。ご無沙汰、ご無沙汰してますね、マルエムさん。今日の N 本目、N 本目、何本飲んだんですか、何本飲まれたんですか。パンク IPA で有名なブルドッグのデザートビール、ゾンビーケーキ、ゾンビーケーキ。種類としてはポーターなんだけれど、香りはチョコ。 ビールでちょっと贅沢してますということでいただきました。 N 本目めちゃくちゃ飲んでますね丸山さん、はい、はい、ありがとうございます。これはね、はい、でツイッターに写真をいただいたんですが、ゾンビケーキということでクラフトビールですね、これね。チョコレートっぽい香りと、チョコレートバッグが使ってるということでしょうね、きっとね。はい、ありがとうございます。そして8月7日続けて丸 M さんから、本日はこの2本完全なる贅沢、インディーよりいただいたということで、あ、昨日の、あ、これは続きですね。今日この2本、あ、この2本か。おお、ポニーって書いてありますね。ちょっと切れてて、見切れてて全部見れませんけれども。なんだろうこれ。はい。なんかすいません。見切れててよく読み取れませんでした。はい、ありがとうございます。ビール2つ。日本飲まれたと、缶ビール2本飲まれたということですね。ありがとうございます。はい、そしてフリーダムチンパンジーの佐藤さんから、いただきました。なんとなくビールを飲みたくなって、東京オリンピックのロゴが少し切ない2020年の夏ということで、これもツイッターに写真をいただきましたが、アサヒビール、あ、オリンピックのロゴ入りのやつですね。はい、ちょっと切ないですね。スーパードライです。朝日スーパードライというやつですね。まあ夏はやっぱりビールですよね。もうなんとなくビールどころか、もう夏はビールですよ。間違いないですよね。なんか2020年の東京オリンピックのロゴが延期になっちゃったんで、まあ切ないという。確かにそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月9日、ヤッホーアットポッドキャストさんから、アイホネさんですね。たまたま寄ったスーパーで、カルロバチェコ発見と、残りの白菜を使ったおつまみで乾杯と、ということで、カルロバチェコという、これはビールですね。ビンビーを掲げていただいてますが、はい、ありがとうございます。あ、こういうビールもあるんですね。はい、ありがとうございます。やっぱりなんかね、普段 見慣れないエキゾチックなビルいつも紹介していただいてありがとうございます。さすがサラエボですよね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーたくさんいただきました。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、公式のツイッターアカウントアトマキャステルポッドキャストにいただいたメッセージを、順番にご紹介していきたいと思います。8月3日ヤホーアットポッドキャストさんから、今日聞いたポッドキャスト01ということで、猫のしっぽのハッシュタグを入れていただいてます。ありがとうございます。相変わらずたくさん聞かれてるようで、カントラ、コーチココと、全然聞いたことないポッドキャストだけど、全然ダメですよ最近。ちょっとこれは少し頑張ってポッドキャスト、ね、なんかポッドキャストリスナー復帰しないと。全然今ポッドキャストリスナー機能してないので、ほとんど。いやー、ありがとうございます。もうこうなんかハッシュタグね、こういう感じで聞かれたポッドキャストのハッシュタグをご紹介いただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、参考になって。はい、そして続けて同じ日、いくらもさんから、368回を聞いていただいて、たということでツイートしていただいてます。ありがとうございます。そして8月4日、ピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんですね。タクシーって時間を買う感覚ですよね。旅先で道に迷うより早く移動したいとき、風邪をひいたとき、早く帰りたいときとか、緊急事態に使うイメージがありますねといただきました。はい、ありがとうございます。うん、まさにそうですよね。もうとにかく時間をお金で買うという感覚だと思います。あと体調が悪いとかね、荷物が多いとか、 もうなんかとにかくお金で解決すると、移動手段をお金で解決するという典型的な例だと思います。はいはい、ありがとうございます。そして8月6日健二さんから368回拝聴、昔は会社でタクシーチケット1冊もらってました。現金処理事後精算となるとなんとなく控えますねと。自腹だと羽田空港自宅で1万円弱、夜の接待を伴う店アストだと親父ばかりに会わないように乗ってましたね、わらと。3、4000円ほどと。今はひたすら静かにおとなしくというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。ケンチさん、ありがとうございます。いやー、タクシーチケット、もう今はね、もうほとんどタクシーチケットって幹部、会社の幹部もそれもほとんどあれですよね、上層部しか使えないですね。昔は部長クラスぐらいまでタクシーチケットを、配られてて、まあ、接待用とかいろいろな意味で配られてたんですけど、今はもう全くないですね。部長どころか本部長もダメで、もう本当その上のレベルの本当に幹部の、しか使えないぐらいのすごい緊縮財政になってますね。もう本当にタクシーチケットっていうのは、まあバブルの頃はねすごかったですけどね、もうこの時代やっぱり合わないですよね。はい、ありがとうございます。そして、同じ日アポロさんが8月5日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの368回を混ぜていただいてます。ありがとうございます。相変わらずたくさん聞いておられますね、アポロさん。いやー素晴らしい。うん、いやーもう私もねこれくらいやっぱり昔は聞いてたんですけど、もうなかなか聞けないな最近。なんでだろうな、まあちょっと他にいろいろ気が散ってていろんなことやってるからなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月7日健二さんから、暑さが続くと炭酸系に手が伸びますと、今夜は 9% のままで、足す焼酎がないわらということで炭酸を飲まれて、一応ちょっといっぱいコーナーかなと思ったんですけれども、あーでもまあこれかな、見ると中杯氷結ストロングということで、いっぱいコーナーでご紹介するツイートだったんですね。ちょっと中身を読み切れなくて写真 見ずに、メッセージの方でご紹介してしまいましたが、グランゴールド、中杯系氷結ストロング、あ美味しそうですね。もう本当夏はもうこんな感じの炭酸系の飲み物が最高に美味しいですよね。はい、もう本当ビール、ね、中杯、それからハイボールと、ほんと最近炭酸系の飲み方が増えて、バリエーション増えて、まあ、本当に、まあ、お酒としては楽しめる、ね、酒好きにはたまらん夏ですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。
はい、
はい、私の方は例によってちょっとこれから週末のあのシャトレーゼの買い出しの途中で、
あーいいですね、
毎回収録をしているんですが、はい、またアイスモナカを買いに行きますよこれから。
いやーいいな
ー、もうさすがにねこの暑さアイスなしでは生きていけないですね。
いやーそうですね、本当私も買いに行こうかな、
はいはいはい、いやもうね熱中症対策でぜひ買いに行ってください、
うん、はい。
ちょっとねあのコーンのアイスも最近やっと出てきたので。
あそうですか、
うん、あのアイスモナカとコーンのやつを、
うん、
なんか6個で400円ぐらいのやつを買ってこようかなと、うんうんうん。
そう、なんか昔モナカのやつ食べたんですけど、うん、ずっと食べてなくて、バナルさんが結構モナカのやつ食べてるっていうのを聞いて、うんうんうんうん、真似して買ってみたんですよね、うんうん、いやーめちゃくちゃ美味しかった。
美味しいでしょ。意外に美味しいです
。あれめちゃくちゃいいですね、本当、うん、味が2色に分かれてて、
そうそうそうそう、なんかねコーヒーとバニラとね、
はい、
2色になってて、
はい、うん、あれいいですわ本当。私も買いに、今日買いに行こうかと思います。
まあ、はいはい、まあ、そんなこんなでね、もう本当に猛暑を乗り切るしかないんですが、
はい、
まあ、本当にね、
はい
はい、これから マイカースタジオもちょっと猛暑になるんでクーラーつけながら乗り切りたいと思いますが、今日はなんとか、
ね、はい、
途中でクーラーつけずにかろうじて
大丈夫ですか。
まあ日陰だったんで埋めてるところが、
いやでも心配です、はい、
まあ、なんで、まあそういう感じでなんとか乗り切り、はい、この暑い夏を乗り切りたいと思います、はい、ということで、はい、いつもじゃあお願いします。
はい、では行きますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう、はい、それでは失礼します。
はい、失礼いたします。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。